皆さんこんにちは。株式会社 10X ソフトウェアエンジニアの双部です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は 10XFM 内の企画の一つであるエンジニアの部屋の第6弾として品質管理部のタラッポさんにお越しいただいています。タラポさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、最初に簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、わかりました。品質管理部の部長をしている平田ことタラポです。10X には、2022年の4月入社なので、今もう1年8ヶ月ぐらいですね。入社してから経っています。最初に、品質管理部。まあ、その当時は品質管理部なかったので、QA チームっていうところでしたけれども、最初に QA に関する職種の一人として入って、そこから品質管理部ができて、今部長として組織をいろいろと作っているっていうところになります。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕とタラッポさんの出会いみたいなの、最初ちょっと全然仕事のとこ関係ないんですけど、お話ししたいなと思ってて、餃子を食べに行ったのが初めてリアルでお会いした時ですよね。
そうですね。餃子で出会ったのが物理的には最初だと思います。
はい。はい。僕が当時勤めてた会社の同僚が、多分 iOS エンジニア、彼は iOS エンジニアで、で多分 iOS DC とかのつながりで誘った人の、さらにこう、つながりでタラポさんがいて、みたいな。不思議な縁で餃子を食べに行って、今や同じ会社で働いているっていうのは本当不思議な感じですね。
そうですね。あの時の餃子は今でも行きますね。
ああ、いいですね。そう。美味しかったですね。はい。ありがとうございます。じゃそんな感じで、お仕事の話とか聞いていければなと思うんですけど、そうですね。今、品質管理部の部長としてっていうところと、あともう一つ、会計チームに、何でしょう、これセットとしてみたいな感じになるんですかね。
そうですね。今は、品質管理部部長と、あとはお会計チームに、セットという、まあ、スキルを活かした形で、まあ、関わっているっていうところになります。あと、一つマスターデータチームというところにも関わってますけれども、お会計チームは結構長く関わってるっていう感じですね。
お会計チームの中では、その実際、セットのスキルみたいなのを活かして働いてるってところだと、もう少し具体的になんかどんなことやってるかとかって聞いてもいいですか？
はい。うち品質管理部としては、外にはジョブディスクリプションとして、セット、まあ、一般的にあるソフトウェアエンジニアリングテストっていうものと、QA エンジニア、テストエンジニアっていうのを出してるんですけれども、内部的には、その3つの職種、それぞれの特有のスキル、まあ、だけを使うってわけじゃなくて、まあ、総合して、その品質管理部のその職種、それぞれのスキルを、まあ、得意なものを活かして働いてるっていう感じになってます。その中で私は、会計チームでセットスキルが一番、まあ、強いので、セットスキルと、まあ、QA エンジニアのスキルと、テストエンジニアのスキルを、まあ、いろいろやりながら、お会計チームの中で動いてます。お会計チームって名前の通りお金を扱うっていう非常にセンシティブなチームになるので、守りをとても強くしなきゃいけない。要はミスをそんな簡単にするわけにはいかないっていうところで、その中でいかに守っていくかっていうテストのその戦略を考えながら、そのコードに対してどう守っていくか。なので、一般的によくあるそのアプリを通してとか、ウェブを通して、エンドツーエンドテストをガンガンやっていこうぜっていうよりかは、コードを見て、それに対して自動テストもしっかり持って、自動テストで守れないところは、手動テスト使っていこうね、みたいなテスト戦略を考えて、日々、こう、リリースしてるっていう感じですね。
タラッポさん自身がこう自動テスト書いたり、みたいなこともやったりするんですかね？
最初は書いたことはあるんですけど、結局、私はそれやっちゃうと全然回らなくなっちゃうので、私はあくまでもプロダクトコードと、あとエンジニアが入ったテストコードを、まあ、見た上で、こういうテストコードが足りないとか、テストコードに対する書き方に対するフィードバックとか、そういうのをメインで行いながら、で、存在するテストコード と、あのプロダクトコードをもとに、ここは自動テストだとちょっと守りきれないよねっていうところをあのリストアップして、それを普通に手動テストするっていうのに持ってってる感じですね。自動テスト自体は、なんで、書くことはそんな多くない、ほぼないぐらいの感じですかね。エンジニアの方に書いてもらっている。
書かれたテストコードをレビューするみたいなのとか、この観点追加しましょうみたいなのは、なんかどういうふうに進めてるんですかね。
基本的には、まあ、プルリクベースで全部やってるんですけど、お会計チームに限らず、他もそうだと思うんですけど、基本的にコードにドキュメントを書いてくれているはずで、まあ、そのコードドキュメントと、あとは実際の使用書、あとはそのプロダクトコードの中身を全部見た上で、こうテスト設計をしていくわけですね。うん、まあ、結構お会計が使っている中でも状態遷移とかがいろいろあるんで、状態遷移図とかを書いたりしながら見てると、あ、テストケースここ足りないよねとか、ここは自動テストに守った方がいいよねとか見えてくるので、うん、まあ、コードもドキュメントも全部見てやってるって感じですね。
テスト設計のところをなんかもうちょっと具体的にこんなことをやってましたとかって、あの話せる範囲で聞いても大丈夫ですか？
そうですね。なかなかこう、例示が難しいところはあるんですけれども、お金回りも結構状態遷移があって、まあ、クレジットカードでお金を払うってなった時には、最初はそのオーソリっていうものを取って、その後キャプチャーとかが当然あるわけで、その中の状態遷移の中を、あくまでもその文字だと分かりづらいんで、状態遷移図をちゃんと書いて、その状態遷移図を書いたときに、このパターンはどう守られているのかとか、このパターンはそもそも守れるのかとか、そういうのをこう図式化して、それを見ながら自動テストに対してどこが担保されているかっていうのを見たりするっていう感じになります。で、特にお会計チームが使っているものって結構外部サービスを使うものが多くて、決済も結局決済サービスに連携してながらやるものになるので、自動テストだとそこってテストダブルを使うじゃないですか。なので、テストダブル使わざるを得ないところに関しては、どう守るかとか、そういうのをこう文字や図にしながら表していく感じになりますね。
そうですね、今、うんうんって言いながらうなずいて聞いてたんですけど、テストダブルって何ですかっていうのを聞いてもいいですか？
そうですね、なんかテストダブルっていうと、皆さん、モックとかスタブっていうのを思い浮かべるのかなと思うんですけれども、基本的にはそのテストしづらいものに対して、まあ、テストダブル自体がそのスタントマンって意味があるんで、要は置き換えるものになります。なんで、モックスタブに置き換えて、実際にはアクセスせずに、その返すっていうものを取っているっていうところになりますね。特に決済サービスで、さすがに決済サービスに対して自動テストでバンバンバンバンリクエストを発行するっていうわけにもいかないので、まあ、そういうものに関してはテストダブルを有効に活用していこう。でも、使わなくていいところに関しては、極力本物を使おうみたいな形は取ってます。
なるほどですね。なんか自動テストとマニュアルテストの関係みたいなところもちょっと聞いてみたいなと思って、こう、まあ、僕は 10X 来てから、結構テストコードを書いたりとか、するようになったっていうのがあって、今までは割とマニュアルのテスト、それこそなんかテストのチームがいて、そこにもお願いしますってやってもらうみたいなことが多かったんですけど、今みたいにこうしっかりとコードを見た上で自動テストが整備された状態のマニュアルテストってなんかどう進めるのかとか、そういった場合はどういう観点が大事だったりするのかとか、ちょっと聞いてみてもいいですか？
そうですね。お会計の場合だと結局最終的にはそれはサーバーサイドでいろいろやってるものの、クライアントサイドでまあ完結する話になってくるので、実際にテストダブル使ってたら本当に問題なく動くんだってっていうのを一切見ないっていうのはなかなか危ないので、そういうテストダブル使っている箇所に関しては、その正常系、一般的にその問題なく動くようなものに関して、本当に動くかどうかっていうのは手動テストで見なきゃいけないよねっていうのはありますし、あとは実際のその見た目っていう観点も大事で、何かしらその作った時にエラーが発生した時にどういうふうなハンドリングをしてどういうふうにユーザー見しているかっていうのは、コードを見て想像はつくんですけど、実際に使い勝手がいいかとか見た目大丈夫かって、さすがに自分の中でこうコンパイルしても頭の中のコンパイルは信用しきれないのでそこに関しては実際にお会 系チームとかだと、エラー起こす専用の動作確認用のプルリク作ってもらって、実際見たときに、手動テストで見たときに、アプリとして見たときにどう見えるかとか、実際に変になっているかっていうのが、見えるかっていうのを手動テストで見ようとかはなってます。なんで、テストダブルでやってるような箇所とか、あと見た目が見なきゃいけないよねっていう箇所に関しては、基本的には手動テストで今担保しようしているっていう形をとってますね。
なるほどですね。なんかそこを例えば、まあ、E2E みたいな感じで UI もじゃあテスト書くかみたいな感じにはまだなったりはしないんですかね。
そうですね、そこら辺に関して多分一般的なそのエンドツーエンドテスト、まあ、フラッターもインテグレーションテストあるのでそういうのを活用するっていう手は一定あるとは思っています。ただ正直今お会計チームの中においてそれを導入してもそこまで費用対効果は良くないんですよね。結構普通の今の自動テストで守れている範囲が多いので、そうするとなんか運用コストってどうしても高くなってしまうので、それを考えるとガンガン導入するよりかは今のスタイルの方が現時点では良いっていうところですね。ただ将来的には多分入れた方がいいケースも出てくるんで、入れたいとは思ってはいるものの、まあ現時点ではこのスタイルが一番最善だろうっていうところですね。でも他のチーム、例えばお会計以外のチームにおいては、結構これが効果を発揮するっていうのはあるとは思うんですけども、まあ、お会計のチーム特性を考えると今はそっちでのエンドツーエンドのテストを追加するよりかは、まあ、サーバーサイドの自動テストでいかに守れるようにするかとかそういうところに重点を置いてるっていう感じですね。
うん、チームの特性みたいなのが今お話であったんですけど、そのお会計はこういう特性で、ただその UI のテストもあると良さそうみたいなのは逆になんかこういう特性持ったチームとか開発みたいなのはもうちょっと聞いてもいいですか？
これなかなかちょっと、チーム特性完全に把握してないので、ここが聞くぞって言い切れないところがあるんですけど、でも、お買い物とかお届けはよりユーザー、それがパートナーだったり、エンドユーザーだったりしますけど、に近いところで、ちゃんと動くかどうかもあるし、エンドツーエンドテストの目的の中って、今だとパフォーマンスのデータも取れるんで、本当に問題なく動いているの、プラス、それがサクサクなのっていうところ、まあ、サクサクが、それだけのパフォーマンステストだけで取れるわけではないですけど、以前と比べて遅くなってないのとかは見れるんで、そういうところには一定の効果を発揮できるだろうな、っていうのはあるかなと思ってます。特に見た目も当然取れるし、それを考えると、いろんなことが、そっちの方ではその割を発揮できるんじゃないかな、とは思うものの、まあ、ただ、正直、ステーラーって状態複雑で、エンドツーエンドテストやろうって思った時に、その状態作るのがしんどいよねっていうのがあるので、まあ、運用コストもそうだし、自動テスト、要はエンドツーエンドをしやすい、その作りになってるかっていう大前提があるので、まあ、いきなりやろうぜって言ったとしても、ちょっと先に考えなきゃいけないことは言ってあるかなとは思ってますけどね。
いやー、ほんとそうですね。なんか自分はクライアントメインで今書いたりするんで、UI のテストよりも、まず先にやっぱりこう、何でしょう、状態、ステートとかの方の、何でしょうね、テスト書いて、それからだなっていう感じはやっぱ結構あったりしますね。まあ今もないわけじゃないんですけど、整えたいなーみたいなのはあったりしますね。
そうですね。そこら辺なんか、整えていくにあたってやっぱセットスキルが一定ある人こう入って、自動テストとか、をサポートしながらこうやっていけると、まあいいなとは思うので、ぜひとも、品質管理部にもう一人セットが来てほしいなとはずっと思ってますね。
いいですね。もともと、わかんないですけど、もともとこう、セット、なんかソフトウェアエンジニアテストになろうとしてなるみたいな人も、まあいると思うんですけど、例えばソフトウェアエンジニアとしてこうコード書いた人が、テストに興味持ったりとかしてこう入っていくみたいなパターンもあるのかなと思ってて、なんかこういう人はセット向いてるなとかっていうのってあったりするんですかね。
ああ、そうですね。なんだろうな。でもセットに向いてる人って当然テストに対して強い興味があるとか、あとはそのテストに対して何かしらその痛みを持っている、
はい、
っていうか、なんかそこに対していろんな思いを持っている人っていうのは大事かなと思っていて、結局こう そこら辺に対していろいろやってきて、あ、ここテストしておけばよかったとかが、次ここでやれるなとか、何かしらそう痛みを負いながら、こういろいろと経験してきたものっていうのは重要だったりするんで、うん、まあ、そういうのがあるといいなとも思うし、当然テストが好きならウェルカムだし、で、セットってまだまだ、なんか業界的には名前はちょっと知られて始めているけど、そんな多くない職種なので、うん、なんか新しいキャリアの一環としてテストっていうのに興味があるなら、まあ、手を出してみるのもありかなとは思いますけどね。
うん。セットのキャリア、やってみたいなって思う人は、手前味噌ですけど、じゃあ 10X で働くと、すごいいい環境用意できるかもな、みたいな感じですか。
そうですね。そこは、いい環境を用意できると思います。でも私も一緒にやりますし、はい、なんかあと、サーバー、うちってサーバーサイドとクライアント別々じゃなくて一緒にやってるじゃないですか。
うん。はい。
あれって、なんか過去、そんな経験今までの私の中でもなくて、結構分かれてるのが一般的だったので、うん、そうすると、サーバークライアントを一気通貫で見れるって、なんかセットからすると、テスト戦略のそのやり方がすごいいい感じにできるんですよね。なんかサーバーサイドはこうしてって、クライアントサイドはこうしててっていうのを、行き来しやすいっていうか一つとして見れるんで、なのでなんかセットとしてそういうところをやっていくってなると、こう包括的に見れるっていう意味では結構いい環境なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、なんかこう動きの中での、例えばサーバーだけを見てロジックだけじゃなくて、機能一つをこうまるっと全体を把握した上でのテストの設計ができるとか、そこを見た上で、じゃあサーバーってどうすればいいんだっけみたいなのを考えることができるみたいな感じですかね。
そうです、そうです。なんか分かれてしまっていると、それはそれで当然メリットはあるとは思うんですけれども、なんかサーバーサイドで何をやってるかが分かってなくて、クライアントサイドでなんか無駄に厚く守ってしまうとか、うん、まあ逆もしかりとかもあったりとか、なんか連携ミスが起こるとかっていうのってあったりとか、あとなんか、両方見たいけどコードが違うから読みづらいとかも普通にある、
うん、
たりする中で、そういうのがないので、結構そういう意味では、うん、まあ、やりやすいというか、テストの戦略を考える上では面白いっていうか、一気に見れるのがいいなって、最近周りの人と話してて気づきました。忘れてましたけど。
いや、いいっすね、確かに、うん。ありがとうございます。そしたらちょっと、別の観点のお話で、まあ、今、お会計チームにおける役割とかもやってること、まあ、セットとはみたいなところをお聞きしたんですけど、品質管理部の部長という役割としては、なんか、どんなことをやられてるんですか？
これはですね、基本的には、今ってエンジニアリング本部に品質管理部がいて、まあ、開発チーム体制になっていて、こう、いろいろと皆さん、いるっていう中で、品質管理部はじゃあどうやって動くのっていうのは全部任されている状態なので、じゃあ、ステイラーっていうのを守ろうってなった時に、我々はどういう形を今の人数とかスキルセットを持っているメンバーでやればいいのかなっていう、その組織のあり方を日々考えているっていうのはあります。当然そのなんか目指すべき姿っていうのはあるけれども、今の我々はじゃあ何ができるのとか、何ができないのを考えた上で、その動かなきゃいけないので、なのでなんか、理想はこうだけど、確実にできるわけじゃないから、その中で我々ができるのってどうなのっていうのをこう、常に考えているってことです。その中で、今年の4月から開発チーム体制になって、あそこで、うちはそれに乗らないと、今後を考えたら、厳しいなっていうところで、組織の形を変えたりとか、で、組織の形を変えた時には、どういうメンバー配置にするといいかとか、このチームはどういうスキルセットを持っている人がいいかとか、そういうそのチームとして誰がどのように関わるとかを考えたりするとか、さらにはこの先、開発チームがどう変わるかとか、あとエンジニアリング本部としてどう動くかっていうのは一定情報は共有されるので、それに対してうちはどうするかっていうのを都度考えているところがありますね。なんか結局はステーラー全部守りたい。まあ良くしたい。もっと早くいろいろと出したいってなった時に、我々はどこに強くベットする必要があるのか、何をする必要があるのかっていうのを考えているっていうところにはなります。
うん、 10X は、こう、良くも悪くも、なんでしょうね。組織の構造というか、まあ、スタートアップあるあるかもしれないんですけど、中のこう、組織の構造って、割と頻繁に変わる方だな、と思っていて、なんかそこに、こう、影響されてチームのことを考えるの、すごい大変そうだな、とか思ったりするんですけど、なんか工夫されてることとか、あるんですか？
いや、もう、ただただ大変ですけどね。でもなんかメンバーがどういったことをやりたいかとか、どういうスキルセットを持ってるかっていうのは、でも知らなきゃ始まらないので、まあそのメンバー自身どういう人たちがいるかっていうのは、まあ常日頃から、まあ定期的にワンオンワンをしてるんで、そういうので把握したりとかすることで、どういうふうにメンバーを頑張ってもらうか、まあ、私も頑張るんですけど、っていうのを考えるっていう形ですね。結局のところはもう、メンバーのことを理解した上で、開発体制に寄り添っていけるかどうかっていうのを常日頃考えるっていうところですね。
うん、さっきのこう、お買い物チームの、やってること、役割みたいなところと、品質管理部の部長としてやってることみたいなのが、すごいなんかこう、使う頭が違いそうだなと思っていて、なんかコンテキストスイッチ大変そうだなって思ったんですけど、実際はどうですか？
いやー、そうですね。もう違うので、見るべき視点が変わるので、大変ではありますね。でもなんかお会計チームにいて、お会計チーム視点で見ながらも、品質管理部の部長として、その案件を全体でどう見るかっていう視点もやると、まあ、プラスの効果はあるんで、まあ、コンテキストスイッチは激しいし、なんか、一つのチームの中にいながらでもコンセプトスイッチは発生してるんだけれども、まあそういうことをすることで全体感は保てるので、まあやんなきゃいけないっていう感じですかね。でも確かにおっしゃる通りコンテクストスイッチは激しいので、一日のうちにコロコロ変えたくないですね。あ今日は金庫部長として働きたいとかそういうのはあります。
ありがとうございます。なんかそういった意味でも、セット早く来てくれると嬉しいな、みたいなところはあったりします
ね。そうですね。来てほしい。すごい来てほしいですね。
もう言わせているみたいになっちゃいますけど、ね。ありがとうございます。まあ、最初僕が聞きたかったことは結構聞けたなと思っていて、なんかタラッポさんの方からももうちょっとこの辺話したいなとかってあったりしますか？
そうですね。私は逆になんか双風さんに聞きたくて。
はい。
で、双風さんって私より先に入社されてたじゃないですか。なので、私がこう入社される前の状態から、今のその開発チーム体制に変わって、の状態まで全部、まあ一応知っていると思うんですよね。その中で、まあ、正直その現場でこう開発してきたエンジニアにとって、この1年半ちょい、その双部さんが入られてからの2年間ぐらいの間って、ぶっちゃけ、品質面って考えたときにどうでしたっていうのはなんか聞きたい気はしますね。はい。
そうですね。なんか、まあ、一言で言うと、良くなったなとか、思ってますね。なんだろう。まあ、品質が良くなったなって言った時に、品質ってなんだみたいなところとかはあったりするんですけど、まあ、一旦その定義とか無視して感覚というところだと、僕が入ったばっかりの頃と、今、2年とか3年とか経ってって考えると、めちゃめちゃ良くなったなって思いますね。なんかもうちょっと具体で、僕がいるお買い物チームで言うと、今、品質管理部のメンバーとしては、ヤーさんが、ほぼ付きっきりで入ってくれていて、この間とか、なんですかね、朝会で、今こういう機能作ってて、ちょっと今度テスト設計お願いします、みたいなのを言って、テスト設計しまっているときに、あれ、そういえば、この仕様ってどうなってますかみたいなのをヤーさんから突っ込まれて、あ、ちょっとそれ、確かに観点考えられてなかったんで実装漏れてますわ、みたいな話をしたりとかして、こう実際に手を動かしてテストする前に、仕様を見てもらった段階で、バグりそうなところが見つかるみたいなところがあって、なんかそれはすごい自分の体験としてはめちゃめちゃ良くて、ヤーさんがいる安心感がすごいあるなって思って、たりはしてますね。
それは本人にちゃんと聞かせたいですね。
あ、そうですね。なんか振り返り会とかで多分言った気がしますね。なんかこの間のあれでめっちゃ助かりましたみたいな、ぜひこれも聞いてほしい。
そうですね。 そう言ってもらえると、なんか、いろいろと我々としては嬉しくて。と言っても、まだまだ、なんか、目指す姿からしたら、到達はしてないので、もっとこう、いろいろと、関われやがっていけたらいいな、とは、まだまだ思いますけどね。うん、
いや、そうですね。なんか、これは、僕の個人の考えっていうところですけど、まあ、仕様、レビューじゃなくて、なんか、仕様を作るとか、なんか、その、実際に使う体験作るところとかから、もう、QA、品質管理部もそうだし、なんかデザイナーとかソフトエンジニアとか、プロダクトマネージャーが一人で考えて、なんかそれをレビューしてというかは、もうちょっとなんか同期的に一緒に考えてやれるみたいなチームになっていけるといいなって思ったりはしてますね。
そうですね。そこら辺、まあ、お買い物とか、お届けとか、そういうチームは、そういうのがやりやすい、やりやすいとか、まあ、やると、うん、まあ、いい効果を生む。側面が結構強いんじゃないかなと思いますね、見ていても。
そうですね。なんか今まで、あ、どうぞ。
あ、ごめんなさい。お会計もなんかそういう側面がなくはないんですけど、なんか結局そのインボイスに対応しますとかって、はい、仕様はもはやお国がみたいなところが言ってあったりするので、うん、それとは違って、そういうのがお買い物とかお届けは言ってあるし、うん、なんか、一家メンバーとしてもそこまでやれると楽しかったりするので。
うん、
なんかそういうのもやっていきたいですね。
お会計とお買い物だと、まあ確かにそこの、何でしょう、システムオブレコードみたいなやつと、エンゲージメントみたいな違いが多分結構あって、いかにこう、仕様はあって、そこを堅牢に守るか、みたいな、そもそも仕様はなくて、こう体験をどう良くするか、みたいなのは考えるところとか違うな、動き方違うなっていうのはありますね。
そうですね。なんかそこら辺も、なんか、品管とかのメンバーも、そういう、それぞれ、要は、体験を良くしていく方が得意、好きなメンバーもいるし、逆にその守らなきゃいけないものをいかによく守っていくかっていうのが好きな人、得意な人もいるし、そこら辺は結構我々もメンバー特性とかがあったりするので、チーム特性とメンバー特性合わせてこう、体制考えていかなきゃなっていうところはありますね。
ありがとうございます。このエンジニアの部屋第6回目にして、今までは結構僕が一方的にゲストで来ていただいた方にこう質問を投げかけていくというターンだったんですけど、初めてこう逆の質問をされて、わたわたしてしまいました、ちょっと今。めっちゃ新鮮で、なんか良かったです。
そう言ってもらえると、もうなんか、ガンガン聞いてもらっても構わないですけど。
そうですね。ちょっともうちょっとなんか、いろんなこと聞いたりとか深掘っていきたいなというところはありつつ、若干まあいいお時間になってきたので、今回はこの辺で、締めさせていただいて、また次回ちょっと、ゲストとしてお呼びしたいなと思っております。
はい。お待ちしてます。
はい。ありがとうございます。じゃあちょっと今日は、そうですね。タラッポさんをお招きして、お会計チームのセットの話とか、品質管理部としての動きみたいなところを聞いてきました。10X FM では、リスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や、10X のメンバーに聞いてみたい質問など、どんなことでも構いません。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、または Twitter で、X ですね、今 X で、ハッシュタグ、10X FM でツイートをお願いいたします。また、10X では、現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10X FM を聞いて、10X に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、こちらも番組概要欄にある採用情報、または 10X のホームページのリクルートから応募をお待ちしております。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローをお忘れなく、最新エピソード配信時にお知らせが届いたり、また過去エピソードの再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。今日の相手はフタブーとタラッポさんでした。それではまた次回。